sagen, dass ich それ3000は上質よろしく御力説あり諸縁を放射し万事を休息して善悪を思わず是非を関することなかれ新意識の運転をやめ年相観の式場をやめてサブと測ることなかれ兄座がに変わらんや世の常座所には厚く座もと敷き上に布団を持ちうあるいは結核座あるいは半核座いわく結核座はまず右の足を持って左のももの上に安置左の足を右のももの上に安ず半角座はただ左の足を持って右のももを押すなりゆるく得体をかけて正々なしむべし次に右の手を左の足の上に安置、左の棚心を右の棚心の上に安置、両の大母子迎えて愛誘う、すなわち昇進探査して、左にそば立ち、右に傾き、前にくるまり、肘に仰ぐことを得ざれ、耳と肩と耐えし、鼻と頬と耐えし、四面ことを要す。下、上の網戸にかけて紳士生えつけ、目はすべからく常に開くべし。微足かそかに通じ、心相すでに整えて、歓喜一足し、左右用心してゴツゴツとして座上してこの不死状体を死状せよ不死状体いかんな死状せん死状これすなわち座禅の妖術なりこうあります通りに座禅するとよろしいですこれが肝心要と言ってもいいです。まあこれ標準なんですね。下上の網取りかけてね、鼻と頬と相対してね。私は姿勢が非常に悪いもんで、その分余計苦労をしたということなんです。だからなるだけやっぱり姿勢はねまっすぐにこうすりゃいいですですけどもこうならなきゃならんっていうことはないんですよこれを標準とするっていうことですからねここに座り方はよく出ておりますそしてね四条亭いかんが四条線っていうことですね自分の考え方に言わんのです自分の考え方、思想の延長上にはないんです。そのものを入れる器だと思ってください。陰謀のことを、こう、ね、陰謀、これっていうんです。ね。陰謀の字を縁と干せば、急に陰謀の字を務めよう。ということなんです。陰謀、これ。他にない、ね、ただ一つっきり、あそこにあるのは何だっけ二年の色谷の響きだったっけ見らながら我が釈迦牟尼仏の声と姿とあるでしょ自分が押せるとね風景だけになっちゃうんですよそうすると陰謀っていうねこれは 死んだ総時代の方言らしいんですけど、リムモっていうか響きがいいのとね、未だに使っております。特別のことがあるんじゃないんです。新人次年に段落するってね、これ新人脱落、自分のものだとこう体も心も自分のものだと思い込んでるでしょ。こうやって突っ張らって生きている人はね、あるものには悩まないんです。ないものに悩んで視点抜刀してるんです。元ない自分の体と心、これをさあどうしようかって悩む。ないものに悩んでると結果が出ないんですよ。これからますますで、これがこうにいるとノイローゼ心身症になっちまう。これが元ないとするとね、こんな楽なことはない。私なければこんな無責任で楽しいことはないですよ。こうお釈迦さんがそう言っておられるんですからね。我が釈迦牟尼仏の声と緑とってわーっと行われているんでしょう。こうしたらそうやって行われてや、こう葉っぱが風に揺れるとね、葉っぱは揺れず、こっちが揺れ動いて、こういう則が昔ありました、風動万動の則っていうんですね。こうバンって旗だな、のぼりだな、のぼりがこう立っている、まあ釈迦ってな、ここに宝刀ありっていう印に のぼりを立ててある。それがねこう揺れ動いている。二層愛争うっていうんです。風が動くか旗が動くかってね、片っぽの層は風が動くんだって、片っぽの層は旗が動くんだ。これ観念的なものを去って、これね、ビジュアルに見た通りに思ってください。旗が動く、風が動くっていうね、これで我々はその観念生活っていうか学習生活になってるから、なんてことを言ってんだガギアルメシっていうね、観念を離れてこう旗が動くか風が動くかっていうのは常に現実の問題です。二層愛争う、互いに譲らずっていうんだ。そこへ五層大観、六層大観への禅師がねのっこり出てきて、風も動かず旗も動かず、何時が真動くない、それによって切りをつけたんです。どうです、蹴りがつきますか。心といってね、心イコール無心です。心なんかない、心という宇宙全体なんですよ。宇宙全体ね、自分のものとしてこう意識する必要なくてこうあるんでしょ。形成三色として自分がこうあるんでしょ。それが重く面白いです。風動万動の則って昔浜松の老子のところに行ったら、老子がそういう提唱するもんだから、あれこう摂氏に当ててトイレの光に手ぬぐいがぶら下がって、なんだって演習っていうのは冬になると風が吹くな、風に手ぬぐいが揺れてる、それ見てこっち見て、手ぬぐいが揺れるか風が揺れるか、手ぬぐいも揺れず風も揺れず、何時がしに揺れる、やってるうちになんかそんなもんな。老人とこ行って、でこうこうこうだって言ったら、そりゃあそうやって毎日にらみつけてたらそうもなるわいなって笑われちゃったけど、 帽子が、あれですね、その、花崗山騒動に、で、おられる時に悟られるんですが、これ、この速だったようです。ある時こう、見ると、確かに風道盤の旗も揺れず、風も揺れず、ねえ、何時がし動くないっていうのが、確かに手に取るようにこう知られる。だけどそれを観察している自分があったっていうんですね。何しろ花崗山荘の山へこもってね、何人かと一緒にあの座っておられたらしい。火を焚いてな、やかんの中にさつまいも入れてふかしておいたら、座ってるうちに肉垂れちゃったとかいうってやってたらしい。そういったら誰か、当時流行りのこうレビューっていうのがやってきたから見に行こうってやつがいる。まあみんなで見に行ったっていうんです。あんまり行きたくはなかったんだけど、みんな行くからついてた。こうしてこうやってそのレビューって歌って踊るんでしょう。これ見てるうちに妨害になったそうです。それはこうまあこう1年起こった後のまあ風景ですがね、不思議な様子だったっていうです。こう歌って踊ってあるものもみんなあるんだけど、自分がないんですよ。歌って踊るんだってこっちも歌って踊ってる。それが15分も続いたっていうんだから、空前絶後の語と言うんですかね、しっかりしたものですね。確かに面白いんです。あのこうやって葉っぱがね、風に揺れている。葉っぱが飛ばせるね、自分がこういう左右に揺れている、そんなことは起こります。これね、おぎゃーと生まれてこう仏としてこうある時に、あ、新人脱落、自分という心も体もないんです。無心無心、無縁に未絶心に無色症候未足法として、あの我らの存在自体がそういうふうにあるんです。そんなことになったらめちゃくちゃで全然生活できないじゃないかっていうと、これがねぴったり生活できるんですよ。確かに赤ん坊はね、これまだそういうことで、これ未分化っていうか、確かにそういう風になってこれを利用できない、どうしようもないとこある。だから一応こうやってね、世間知識、人と自分との区別、もののありようをこうしっかり分けまえた上で、もう一度その仏として生まれた現状をね、本時風光っていうんですが、陰もにこう戻るといいんです。そうするとまず第一にこれ本当にこの週五末なれども一切社会概要をするというように、ほんのそのはーっと消えてなくなってね、の妨害になって、それからまたこうやってわっと現実に戻る、その一瞬にね、面白いもんでね、全てがこう身につくんです。これを仏教という歌です。どう身につくかっていうと、人間はもっとこうであって、そうしてこうなって迷ったんだなっていうことがね、もう一回こう意識の前にわっとこう思うと、こうだから、ね、二度と迷わんのです。不思議なことにそうなります。こうしてこれ、ね、あらゆる一切まで解決済みなんです。だから五層、あ、六層大会員のはそうですよね。これ五百章の大前知識と言われますけれども、まあ戦火を逃れて母親と二人でこう 何所だったかな、山の中に住んでおって、毎日焚き火を切ってこう町へ降っては生活しておった。ある時そうやってこう立ち乗りながら歩いておったのに、誰か金剛経というお経を読んだり、その中に「オウム諸住二正五法師」という語があって、その語をこう聞いた途端に、はあっとこう悟られるんです。自分信心脱落してね、確かにオウム諸住二正五神と飲みながらこうある様子がこう、その中にこう自分するんですね。こう見たり聞いたりのこっちゃないものがその中にあるんです。なるほどと、群青の男次第にこう中にっていうことなんです。ほんでそれっきりなんですよ、五祖は、六祖禅師がね、仏教を習うということは他何にもないんです。目に一丁にもなかったと言います。誰か安住様がお経を読んでね、言ってるとこにのこのこっとこう立ち寄って、ああそうそう、これはこう言うんでこう言うんですよってお経を解いて引き返したんです。でね、お前のようなこうそんな、まあ、素晴らしい人はこんなとこへ積もれてちゃいけないから、母親の面倒はみんなで見てあげるから、大林さんというところにね、五祖大満公認禅師という方がおられるから、そこへ行ってごらんなさいっていう人がいて行ってみるんですね。だからやっぱすぐ分かるんです。ああ、お前が、こんなのが世の中におったかっつって。へえ。でもまあ、うちもいろんなのがいてな。お前、早速主祖に据えるわけにいかねえから。そこは、米付き蔵あるから、そこで米ついてろって言うんでしょ。で、五祖、六祖はそこで米ついてる。別に信用って、そんなね、本当にこう、なってからが信用になるんですよ、身につくんです。それまだね、修繕って言ってね、我と我が身をどうにかしようっていうことなんです。ほんでもね、これ、自分をどうにかしよう、これを得よう、今の俺は得ていない。こういうことをしないとね、これ横滑りはどうしたってダメなんですよ。座ってりゃなんとかなるんだろう。ね、座ってりゃそのうちに形成三色だ、そんならこうやってりゃの、なぜかそうはいかないんです。自分のことは自分でやらなきゃダメだっていうことな。まずそれがこうなんとかしようっつって、そうしてこうね、特弁やり楽弁やりでこうね、はあ、なるほど、仏の言ってることは確かだ、自分の上にこう実証するところが見えるよってこれね、得ていく。ほんで昇天の刺激を起こしてね、一応吹けば十を知るなんて、あ、なるほど、仏教のことは、はて自分が本当に満足したかなってことがある。今度楽弁にあれてそれみんな捨ててかなきゃならんな。でも五祖六祖さんはね、はっつだって、オウム諸住二正五神、それ聞いてました。よくありますよ、こうやって話しておって、はばーっていう人がおるわ。ここの帽子と帽子はあれだね、わしの弟子が駒沢に行ってる折に、引っ張ってきて一緒になって座禅しておった。こうしたらのこのこってやってきて、あしはまあ志やって、駒沢の仏教学会入った。 そうしたら重々金塊というのがあった。第一不摂生会、第二不中等会、第三不邪淫会ってね、殺すなかれ、盗むなかれ、犯すなかれね。そらまあ盗むなかれ、犯すなかれ、怒るなかれ、なんとかそういうことはなんとかやってできないことはないし、だけど殺すなかれちゅうのはね、野菜や肉、肉っていうけど、肉食い最大っていうけど、野菜だって生き物じゃないか。あるいは自分の腹の中にバクテリアをいっぱい飼ってる。殺すなかれなんていうものはいい、守ったら一生まで生きられないじゃないか。どういうこと、物説っていうのはそういう天ぷら心か。教授に聞いてみたら、乱れに殺すなかれ、乱れに犯すなかれと言ったんです。そんなこっちはとても俺は満足できんしやってきた。私は思い出したんですね、特度頭を取る特度式の時にね、葬式と同じ物会を授くそれであるんです。何時殺すなかれね、不摂生会、全くわしも同じ思うてね、これ重々金塊を授け終わって、何時今時より不信に至るまでこの人欲保つやいなやと聞かれる。こんなものとっても保てねえやん。いやー、とっても頭なんかそっちゃいられねえと思ったんだけど、何しろ鳴り物入りの大騒ぎで出勤したし、おふくろも弟も来ておるし、人皆並んでる徳殿の式で、何時よく保つやいなや、保てねえっすと、徳殿の式おしまいだから、しょうがねえなとごまかして出勤した。それからね、お寺持って10年経ったらそういうやつが来て同じことを言う。そうかって言いました。よく見てみろ、重々金塊、第一不摂生会、第二不中等会、第三不邪淫会、第四不毛会、これな人間の作ったもんじゃねえよって言ったんです。元からこうあるんだよって。こうしたらこの人がね、そうかって言うんです。この倍にも膨れ上がって、はぁって言うんですよ。これね、はぁっとこうやってね、長年どういうことだってやってこないとね、わからんのです。今私の話に聞いて納得したやつは誰もいいと思います。仏教陰謀の地味ってのはそういうことなんです。信心脱落っていうのはどんな問題でもいい、どうしたらっていうこともあって、それの本当の解決があるんです。どんな問題でも本当の解決があります。どっかの社長殿がやってきてね、会津の人だったかな、いや会社は順調に行ってるんだって、今仕事を増やしてな、みんな一生懸命働いてくれるんだけれども、どうもそうなってみて俺が人を使えるかと思っていたら、いやどうも忸怩たるものがあるって、みんなよく働くんだけど俺はとってもあの連中こうやって使って、日夜悩むことがあるっていうんです。これはきっと祖先のたたりかもしれないって言い出してな、いやあ座禅でもしてちょっとこう 先祖様に挨拶申し上げなきゃとっても申し訳なくて、これから先やってられんとか何とか言って座りに来た。なんか持ってきたら、いや、あのご本尊様に本当にこう挨拶すると祖先の道に通ずるかとか言って、祖先って何だって聞いた。何だかんだ言う、違うってしまい、分かったねって言ったらね、ふわっとなってね、それから日中坊が座ったらにっこりしちゃってきて、分かったよって、そうかよかったな、いやこれから帰ってきれいさっぱりして社長やってきるよ、別に俺そんなに偉いもんにならなくたっていいんだって、もかった、まあ、そりゃよかったな、顔見りゃ分かるんでね。でもね、あれでよかったなってそれ気になっちゃう、そりゃまあ強いて言えば一時のものだな、まあきっとはこれちゃんとこう悟るとこがあったんだけども、本当の信心脱落にも至らないのです。だからそうやって問題のある人の方が早いことあるんだけども、やっぱりね、もしも本当っていうことなら本当にこう新人脱落してほしいものです。それもね、こう我が身一つの問題なんですから、そんなに難しいことはない、あるいは難しくしているのは自分なんです。で、質漆の底っていう、質をぶち抜くって言います。どうしてもね、新人が脱落しない、自分はに心ありの世界から無心の世界にね、どうしてもいっぺん行ってみないことには、せっかくの座禅が座禅にならんし、醍醐味っていうことが分からない、足が痛いだけで終わってしまいますからな。菩提を愚人するの生なり、ただこれ安楽の訪問なりという、いわゆる座禅は修禅にはあらず、まずもってこれをね、知ってください。これ年齢なんかには関係がありません。ただね、これ体をいとってこうやってるっていうこともこれ大切だけどな、やっぱりね、無理してこう限界なくグワッね、それをひょっと超えるとね、分かるとこがっちゅうのがありますから、あ、本当に何さ、死んだつもりでやらへん、ここの足が引っ張らかってて、どうな、なんちゅうのかな、座るとしみえきれいちゅう足が痛くて、どうしても足縄で踏んじまって座禅したことがあってな、とうとう痛めちゃって、終えたら浜松にいいその整体の人がいてな、直してくれたって言うんだけど、まあ体壊すと次の座禅ができないから、むちゃくちゃすやんまい、こうしてね、これはね、ええですか、一番何時に今これを終えたりね、よろしくよく法をすべし、銀南に雪を盛り、明月に炉を隠すとこあるでしょ、言の侮辱にして他に満ぜられず、いいですか、新人脱落はね、誰でもできます。でもそれからが仏教なんですよ。 まあよく美人って書いてください、いいですか。現実の生活はね、二の次三の次なんです。まっすぐこのためにあると我が身を捨てる、これどうしてどうして武者ですか、仏ですか、仏僧ですか、仏法を期してるんです。世の中どう変わったってこれにはかからない。いつでも初心です。思い上がったらおしまいです。昔私みたいに座禅する坊主なんていうのはな、禅宗と言いながら西門の共産党で問題に押され、でもなんかたまたま本寺というところで座ったもんだから、松上書は新三式にどこへ持ってっても日程が都合つかなくなって、とうとう俺のところ持ってきた新三式の助教師というのをやるんです。で入寺式っていう仏僧堂に入る儀式なんですけど、みんな猿芝居だな。その時に、その出身嬢ちゃんが説教してくれて、いやなるだけ短くやってくれ、誰も聞いてねえから、15分でいいおいよっつってね、ダルマ革命のなんだそこかなんかやった時にね、こういうことを言った。魚屋は魚食ってみてから売る、魚の味知らんけりゃ魚屋すとばないよ。坊主は死んでみてから葬式にしろってな、死んでみて見なきゃ人の死に気合いには立ち会えよ。ついそう言ったらみんなえりえめしてにらんどったな。だけどそうなんだ、死んでみなけりゃ坊主はできん。そういうことです。あれあれはね、こうだが何したって構わんですよ、今のシャバの世の中ね、何しようが構わん。だけどこの字あっての上なんです。そのことをまあ一つ、まあね、世の中大変だから60まで待ちましょう菩提を偶然するのしょうがないです。いいですか。もしこの字を追えば竜の水を売るがごとく虎の山に寄るに至り、怖いも何もないですよ。ないものはね怖くないのです。まあそういうことなんだ。